就是面接の30の質問なら、そのうち、なぜ面接が行われるのか、なぜ面接が行われるのでしょうか。就職活動では面接があるのは当たり前という考えが一般的ですが、改めて考えるとおかしいです。能力や学歴、自己PR や仕事機などを確認するなら履歴書で十分です。外見も性別さんも履歴書の写真を見ればわかるはずです。筆記試験の実施や社会常識や一般知識なども確認できます。なぜわざわざあって面接を行うのでしょうか。やはりそれは人間性を確認する意味があるからです。履歴書があれば多くの点を確認できますが、全てではありません。言葉遣い、雰囲気、礼儀作法、コミュニケーション能力、臨場感、案内力者、こうした人間性はやはり直接なって接してみないと具体的にはありません。社会に出て働くということは人間関係の中で働くということ。多くの人と向き合っていくためには言葉遣い、雰囲気、礼儀作法の3つが特に重要です。以下、能力が高くても、対人能力がなければ能力を十分発揮できないでしょう。そのため、直接本人とあってその人のことを確認する必要があるのです。応募者にとっても、企業を理解するために、企業説明会や企業展覧などを行いますね。直接接してみないとわからないことがあるのは答えが同じことなんです。面接が行われる意味を理解する。就職面接の30の質問なら、その2、面接で欠かせないメラリアンの法則。面接をうまく対応するために、まず知ってほしい法則があります。メラリアンの法則です。アメリカの心理学者アルバート、メラリアンが提唱した人の印象を推測した法則です。メラリアンの法則によると、人が受ける印象の割合は次の通りとされます。メラリアンの法則。話の内容からの印象は 7%、声からの印象は 38%、見た目からの印象は 50%。この割合から面接で大切な順も見えてきます。私たちが面接といえば回答が重要と思いがちです。もちろん重要であるのは事実ですが、最重要と言われてはありません。もう一度メラリアンの法則を見てください。話の内容からの印象はたった 7% です。わずかなのです。実際に重要なのは見た目と声の印象です。例えば無表情で頑張りますという場合と真剣な表情で頑張りますという場合を比べてください。同じ発言でも受ける印象は全く違いますね。真剣な表情で頑張りますという方が強い指導力が伝わってくるでしょう。話す内容も大切ですが、現実では見た目と声の印象が高いのもしれないのです。さて、メラリアンの法則に従って面接の優先順位を考えると次のようになります。1、見た目、2、声、3、話の内容です。面接で最も大切なのは見た目です。性別さんのある服装をしましょう。椅子に座るときは姿勢を正しましょう。前を見て話しましょう。次に意識するのは声です。大きな声で高く話しましょう。気持ちを込めて力強く説明しましょう。話す内容を考えるのは最後でいいのです。見た目と声をしっかり整えておけば面接対策の半分はクリアできていると考えていいでしょう。話の内容より見た目と声を重視する。就職面接の30の質問なら、その3、面接で必ず聞かれる質問は3つ。自己紹介、自己PR、仕事動機。どんな面接でも必ず聞かれる質問が3つあります。自己紹介、自己PR、仕事動機です。応募書に書いているから聞かれないだろうと思いますが、そうとはありません。自己紹介、自己PR、仕事動機はやはり面接における尊重の質問です。応募書に書かれていることだけでなく、書かれていない詳細まで聞こうとします。自己PR の部分をもっと詳しく教えてほしい。仕事動機をもう少し深く突っ込んで聞いてみたい。応募書にはこう書かれているが、実際はどうなのだろうか。そうした疑問を抱きながら、自己紹介、自己PR、仕事動機などをさらに深く聞こうとします。同時に話すときの言葉遣いや態度を見ながら、力を発揮しようとします。自己紹介、自己PR、仕事動機はあらゆる面接における中心軸。どんな面接でも必ず聞かれると考えて間違いません。他の質問には対策もありますが、まず、損である5つの柱をしっかり押さえるのが最優先です。面接では自己紹介、自己PR、仕事動機を準備して質問が始まります。事前に案内を整理して、いつでもスムーズに答えられるか練習しておきましょう。きちんと案内を整理できていれば、他の質問もうまく答えられるはずです。面接前、言葉遣いや態度も注意しながら、徹底的に練習しておきましょう。自己紹介、自己PR、仕事動機はすらすら言えるように練習しておく。就職面接の30の質問なら、その4、面接当日の流れ。いつも余裕を持って起きる。面接当日は少し忙しくなることが予想されます。遅刻することがないよう少し早めに起きて、朝食や身支度などを済ませましょう。ニュースと天気予報を確認。朝起きればまず新聞やテレビなどのニュースを確認しましょう。面接では当日に起こった出来事について問われることもあります。また天気の確認も重要です。天候が不安定なら傘の持参が必要です。忘れ物がないか確認。うっかり忘れ物がないようよく確認しましょう。忘れ物を確認するチェックリストがあると確実です。身支度の準備。出発前に身支度を整えましょう。服装、髪型、メイクなどきちんと確認します。移動中の時間も有効活用。バスや電車の移動中も有効に活用しましょう。エントリーシートや履歴書のコピー、企業案内資料などを直します。お手洗いや身支度の再確認。面接会場の前まで到着すれば、車のお手洗いや身支度の方を一度確認します。面接が終われば、用事がないかにまっすぐ帰宅します。会議中の中に社員がいるかもしれないため、非常識な行為は慎みます。時間に戻るまで油断しないように注意です。お礼を述べる。面接が終われば、声を述べるを出しましょう。特に印象に残った言葉や今後の方法などを含めると根性です。面接直後の反省。面接を振り返り反省をしましょう。面接の様子や質問などを行ったことに対して、態度や回答が適切であったら考えます。良かった部分は次の面接でも活かしましょう。良くなかった点は素直に認めて改めます。メールの確認。面接を受けた直後、企業からメールが届いていることがあります。就職情報サイトのメールボックスがあれば、同じように確認します。明日の準備。年内に明日のスケジュールを確認して必要な準備をします。翌日の面接があれば、事前に準備をしておく安心です。面接当日の内容をしっかり把握しておく。就職面接の30の質問なら、その後、時間厳守で要請は、遅刻だけは考えない。面接は時間厳守です。あるいは面接において遅刻は厳禁です。たとえ1分の遅刻であれば、第一印象が良くありません。中には遅刻に反対の企業もありますが、例外と考えた方がいいでしょう。面接は採用を決める大切なのです。遅刻だけは1分でも遅れないように気をつけましょう。では、遅刻しなければいいかというと、それも違うのです。面接時間に絶対遅れないよう、かなり早めに到着することが提出するのではないでしょうか。面接時間の30分前や1時間前のです。遅刻しないのはいいのですが、予定時間より早くするのも無理です。どちらも約束の時間通りでないという点では同じからです。面接官も予定があります。早く到着しても面接官は準備がまだできないため迷惑になる場合があります。最も印象が良いのは5分前です。例えば面接時間が午前10時とすれば9時55分です。遅すぎず早すぎず時間ぴったりという印象はあります。ただし、職によっては遅れてエレベーター、階段などの混雑もあるため、あらかじめ注意しておきましょう。早く到着しすぎた時は、近くの喫茶店やレストランなどで休憩しながら待つといいでしょう。面接時間の5分前に訪問する。就職面接の30の質問なら、その6、面接の日程を変更することもなら、面接の日程を予約した後、都合が悪くない日程を変更した場合があります。変更はあまりよくありませんが、後から都合が悪くない場合があるのも事実です。都合が悪くなった時点です。連絡で別の日に変更できないかお願いしましょう。さて、日程変更をするなら一つポイントがあります。日程を変更は後ろ倒しではなく前倒しになるように心がけましょう。前倒しにすることが積極性を維持しながら日程を変更できるからです。悪くなりました日程変更の印象を緩和させるだけでなく、うまくいけば熱意も抑えることができるのです。お互いの都合で前倒しの変更が必ず実現できるとは限りませんが、心がけとして覚えておくといいでしょう。また、日程変更がうまくいけば面接で面接官に会ったときに声を言いましょう。日程の変更ありがとうございました。など、一言でお礼があれば、礼儀正しい印象になるでしょう。この前倒しの罠は就職活動だけでなく、社会人として仕事をする際にも役立ちます。仕事の生産性を上げる取り組みとして習慣にしておきましょう。面接の日程変更の際は前倒しになるようお願いします。就職面接の30の質問なら、そのなら、面接時間に遅刻しそうなときもなら、面接では1分の遅刻も厳禁です。当日は早めに家を出て余裕を持って面接会場に到着することが大切です。しかし、早めに家を出てきたとしてもやむことないこともあります。例えば、交通事故です。地震事故の影響で交通機関の運行状況が乱れ、早めに出発しても時間通りに到着できないこともあります。急な状況もあるでしょう。何らかの事故に巻き込まれることもあるでしょう。現実では避けない事情があるのも確かです。さて、面接時間に遅刻しそうなときどうするか。遅れそうと分かった時点で企業に連絡するようにしましょう。遅れるのが確実と分かった時点で遅れそうと分かった時点で企業に連絡を入れた方が賢明です。早めに連絡を入れば採用担当者も人間です。やむことない事情を考慮して多少の職務も判断になってくれるはずです。職務の連絡を入れる際はできるだけ早くなるようにしますと前向きな姿勢を維持しておきましょう。交通機関による予定の場合は陳情名称を行っておきます。遅刻した事実は変わりませんが陳情名称があれば職務による印象の悪化を少しでも抑えることができます。遅刻の場合は企業次第ですがすぐ諦めないことが大切です。面接に遅れそうと分かった時点で企業に連絡を入れる。就職面接の30の質問なら、その8、提出書類を持参することもなら、面接では履歴書のほか事前に持参するように指定された書類があります。卒業証書、成績証明書、健康診断書、職務履歴書などです。経歴をきちんと確認したいと思い、持参するさて、大切なのは持参の仕方です。まず、注意したいのは絶対に言わないことです。俺という行為は、よろずのと同じ行為です。貴重な書類ですから、これは厳禁です。貴重な書類という行為は、採用担当者から見ると、非常識に映る場合があります。重要な書類は、来ないように、A4 サイズの封筒に入れて持参しましょう。クリア入れても構いませんが、封筒の方が汚れを防ぐ効果が強いので、一般にすることもあるため、ベターです。封筒は、茶色に褐色のタイプをお勧めします。封筒に取り付けは不要です。では、実際は封筒に入れたまま、よろしくお願いいたします。と言って、提出しましょう。封筒に入れたまま、渡すことができるという点もありますが、面接は公式のままです。 より丁寧な対応という意味でも、ゆでたまま渡す方が好ましいでしょう。小さな点ですが、ここで手を抜くかどうかで印象に差が出ます。停止処理は A4 サイズの封筒に入れて、わずに2、3通。就職面接の30の質問なら、その9、面接に参加したい11の質問。面接に参加したい持ち物があります。代表的な11の質問を以下にあります。うっかり忘れるのを防ぐため、テクシートを事前に作成して忘れ物を防ぐ工夫をしましょう。1、履歴書のコピー。企業から持参の指定がなくても、履歴書もしくはエントリーシートのコピーを持参しましょう。面接会場に向かう途中、自己PRや仕事などを見直すと話を整理できます。2、企業の予定時のインバウンド。からでなく、仕事でも構いません。企業情報は面接中も問われることがあるため、念のため持参した方がいいでしょう。面接会場に向かう途中で企業情報を復習できます。面接の最中、企業情報の詳細を確認したい場合も使えます。3、メモ帳。面接の場では、業について詳しい話をする場合があります。アンケートは不安があるため、確認できるようメモ帳を持参しましょう。4、筆記用具。メモ帳なら筆記用具も必要です。また、何も休止試験をする場合があるため、ボイレンだけでなく鉛筆企業のホームページに掲載されている地図をそのまま印刷して使っても構いません。わかりづらい場合は自分で地図を自作するのも OK です。わかりやすい目印や説明を加えて、道に迷わない工夫をしておきましょう。6、ハンカチ、ティッシュ。身だしなみの基本です。手を拭いたり、汗を拭いたりするために必要です。7、時計。必須ではありませんが、身につけておくことをお勧めします。最近は携帯電話を時計の代わりにする人が多いのですが、一応面接は公式のです。時計は身だしなみの方が社会人の仕事でしょう。腕時計はファッション性や難度は NG です。一般的な腕時計で十分です。8、携帯電話。緊急の連絡の際必要です。出かける前にしっかり充電しておきましょう。ただし、面接前は必ず電源を取るようにしましょう。9、学生証、印鑑。身分の証明をしたり、書類反応をしたり、通算に必要です。面接でも何も求められることがあります。10、天候に不安がある場合、傘を持参しましょう。置いた傘の方が体に収納できるため便利です。10時、ストッキングの予備。女性の場合はストッキングの予備も持参しましょう。破れたストッキングはやはり目立ちます。予備を持参していれば破れても安心です。面接に持参する持ち物のチェックリストを作成する。就職面接の30の質問なら、その10、緊張しすぎてはいけない。リラックスしすぎてもいけない。面接では緊張するに要注意です。緊張すると表情が硬くなったり、声や手足が震えたりします。体の緊張によって考える余裕がなくなれば面接でうまく答えができなくなるでしょう。言いたいことの半分も言えないまま面接が終わりに違いません。ではとにかくリラックスしてやりたいというとそれも違います。全く緊張感のない様子も面接官に失礼です。リラックスすると態度が出しなくなったり、表情も緩みがちになったりします。面接官から見て本気で許したい気持ちがあるのかと誤解されることもあるでしょう。油断しやすくなるため、思わぬ失敗や失言も招きやすくなるに違いありません。緊張しすぎてはいけない。リラックスしすぎてもいけないのです。面接で最も適しているのは適度な緊張感です。採用を決める大切なという意識を持ち、適度な緊張感を持って面接に挑みましょう。面接は本来緊張するのが普通です。ある程度緊張している応募者の方が自然に言います。面接官から楽にしてくださいと言われたとしても真剣に受け取れないことです。気遣いの言葉には感謝するだけにして適度な緊張感は保ち続けましょう。適度な緊張感がある方が真剣な気持ちも伝わりやすくなります。面接は適度な緊張感で挑む。就職面接の30の質問なら、その11、上着や高度などの脱着タイミングのマナー。面接の直前、上着や高度の脱着タイミングのマナーがあります。同じ理由でも上着と高度では脱着のタイミングが異なります。夏の場合、夏は暑くて上着を脱いで、ネクタイを外したりすることがあります。外を歩くときはいいのですが、商品に入るときは上着とネクタイを身につけてからにしましょう。商品に入る前、お手洗いに行き、体の前で身だしなみを整えておくといいでしょう。冬の場合、高度やマナーは商品に入る前のマナーです。高度についてはよい建物の中にいないという意味があります。脱いだ高度やマナーは荷物置き場ならば、荷物置き場ならば自分の座椅子の背に掛けておきます。使っていない椅子の上ならば許可ならば雨傘を使うなら、折りたたんでから商品に入れましょう。商品の中を難しいするのは良くないため、できるだけ出入り口付近で水を切っておきます。連行との場合は、商品の出入り口付近で水を畳んでおきます。室内ではできるだけ水滴が落ちないように配慮しましょう。上着や高度などは、脱着のタイミングに注意する。就職面接の30の質問なら、その順に、ドアノックの正式なマナー。面接では、入室の際、ドアノックします。あなたはドアを何回ノックしますか。面接で入室する際、ノックを2回したいところですが、今は良くないのです。実は、ノックについては、プロトコルマナーと呼ばれる国際標準マナーに対する正式に定められています。正式なノックのマナー。2回ノックはトイレ用。3回ノックは家族、友人、恋人など親しい相手。4回以上ノックは初めて訪れた場所や礼儀が必要な相手。面接は礼儀が必要なのですが、4回でも構いません。実際におでの面接では4回のノックが基本とされています。ただし、ビジネスの場合は3回に省略することも可能とされています。面接で入室の際は3回のノックが好ましいでしょう。細かい点ですが、こうしたマナーを確認する面接官もいます。きちんと使い分けができるとかっこよく映るでしょう。余談ですが、海外以外のノックの場面があれば、回数に注目してみましょう。これでプライベート、ビジネスなどの場面に応じてノックの回数を使い分けていることに気づくはずです。入室のノックは2回ではなく3回です。就職面接の30の質問なら、その13、入室の椅子の左側に立つか、右側に立つか。面接で入室をまず椅子の横に移動します。椅子の横に立ち挨拶をしてから着席という流れが一般的です。さて、この椅子の横に移動する状況には4つのパターンがあります。1、椅子の右側に立つ。2、椅子の左側に立つ。3、椅子の前側に立つ。4、椅子の後ろ側に立つ。さて、どれが正しいのでしょうか。正解は、どれから近い側です。つまり、部屋の状況によるのです。もし、どれから近いのは椅子の右側なら右側に立ちます。もし、どれから近いのは椅子の左側なら左側に立ちます。もし、どちらも同じ時なら左右のどちらに立っても構いません。集団面接で複数の椅子の並べで椅子の横にスペースがなければ椅子の前に立ちましょう。あくまで部屋の状況によって適切な立ち位置が変わるのです。入室して椅子の横に移動するときは、どれから近い側に立つ。就職面接の30の質問なら、その14、面接の勝負は冒頭の勝負と。面接は自己紹介から始まります。前々から前々から前々から前々と申します。現地の声で自己紹介をしたいところですね。ところが、実際は弱々しい声になりやすい。初めて、初めて、初めて、面接官最初に達成する人と、面接の段は手探りのような雰囲気があるため、最初から元気な声を出しにくいのです。しかし、これではいけません。自己紹介の最初の人が弱々しいと、第一印象が悪くなるだけで、たぶん続くことも弱々しくなります。堅苦しい雰囲気が余計に堅苦しない、熱いの緊張感も一層強くなるでしょう。面接の雰囲気は自分で作るという意識が大切です。積極的に元気な声を出し、自分にとって有利な雰囲気を作りましょう。だからこそ、自己紹介の最初の人とは重要です。面接では、話すのが基本ですが、冒頭の瞬間では特に元気な声を意識したい。声を出しにくいからこそ、軽く元気な声で自己紹介をしましょう。慢々と、慢々と申します。自己紹介の最初の人とが近づくと、たぶん続くことも近づくようになります。現地の声は面接室に切り替わることで、軽くしい雰囲気を変わります。自己紹介で自分の名前を言う瞬間は一瞬ですが、面接の名前を決める重要な瞬間。自分の名前を大きな声で名乗り、調子の良いリズムを作りましょう。面接の勝負は冒頭の勝負なんです。最初の勝負から現地の声で自己紹介をする。就職面接の30の勝負なら、その15、面接は基本的に正直であること。面接は基本的に正直行われることです。もちろん、ある程度のことは許容範囲です。社会人として表現を求めたり、これらに住んだり、通過したら、円滑な人間関係では必要です。常識に従った行動がいいのですが、完全な人は良くありません。何もしない考えや、完全に偽りの経験などを主張するのは良くありません。嘘をつくと、その嘘をつくための嘘が必要です。だんだん話が落ちて、対話不自然に切れする回答は取り払いなし、どうせ嘘だろう、暗記した回答なのだろうと見抜きます。そして怖いのは面接官からの反撃です。面接官も人間です。応募者の態度が悪いなら面接官も態度が悪くなります。誤解した回答をすれば面接官も回答を誤解してきます。面接官を騙そうとすれば面接官も応募者を騙そうとしているでしょう。面接の雰囲気が悪いなら悲惨な結果で悪いです。面接官は企業に貢献する人物であるを公平な視点から確認しようとします。そこにデタラメや嘘があってはなりません。面接は基本的に正直であることが大切なのです。面接は基本的に正直であることを心がける。就職面接の30の質問なら、その16、メモ必要はなくても面接にメモ帳は持参。面接中は基本的にメモを取る必要はありません。面接中にメモを取っていると面接官とのコミュニケーションの妨げになるからです。面接中は面接官との会話に集中しましょう。ではメモ帳を持参する必要もないかといえばそうではありません。 面接でメモを取る必要はなくてもやはりメモ帳は必要です。まずメモが必要になる場合があるからです。面接中、勤務関係や特殊な条件など重要な話が始まったときです。重要な話が始まればきちんと書き込めるようやはりメモ帳が必要です。人間の記憶には限界がありますが、記憶力に限らずメモを取る習慣が欠かせません。ただしメモ帳の持参はメモを取るだけの意味ではありません。真面目な書、熱心な書などは記述するためにもメモ帳は必須です。メモ帳がなくても面接を受けられますが、面接官によっては気分の悪くする場合があります。大切な話の最中、メモを取らずに聞かれては非常識な仕事を果たせるのが心配だと思われても仕方ないでしょう。面接官は貴重な時間を割いて面接しています。終了力を見せるためにもメモ帳は持参して、重要な話が始まれば真剣にメモを取る姿を見せた方がいいでしょう。一生懸命な姿勢を見せておくのはプラスに働きます。面接にはメモ帳を持参する。就職面接の30のその7、その17、ニュース7の10ステップ。ニュース7は第一印象を決める大事な瞬間です。ここでは10ステップに答えて解説します。難しそうですが、結局はないです。意識をしなくても体が自然に動くようになるまで何度も練習しましょう。1、ノックをする。呼ばれたら手元の中指でノックをしましょう。ノックは3回です。2回のノックは声を連想させるため3回が常識です。2、ドアを開ける。ドアを開けて少し開けてから失礼しますと入室しましょう。ある大きな声で言いましょう。その後、両手で言いながら開けて入室します。3、アイコンタクトをする。ドアを開けて面接官と目が合えばニコニコしたいのでアイコンタクトをします。4、ドアを閉める。ドアを閉めるとき面接官に指示を向けてはいけないと考える人がいます。実際にそうしようとするとかなり不自然な動作になるためお勧めしません。面接官に対して斜めの姿勢でドアを閉めれば十分です。大きな音を立てないよう両手でゆっくりドアを閉めましょう。5、よろしくお願いいたしますと言う。ドアを閉めた後は面接官の方を見てよろしくお願いいたしますと挨拶して一礼します。お辞儀の角は45度です。頭を下げたところで1秒間止めて、それから頭を上げると綺麗なお辞儀に見えます。男性の場合は手を体の前に添えます。女性の場合は手を体の前に添えます。この時も目を心がけましょう。6、椅子の横に立つ。椅子の横に移動するときはドアに近い側を目安にします。椅子の横にスペースがなければ椅子の前に立ちましょう。7、7、大学名とお名前をどうぞと言われたら面接官の名なら大学名、学部に自分の名前の名前を名乗ります。名前は必ずフルネームです。面接官が複数にいる場合は全員目を配りながら名乗りましょう。8、1です。名乗りはよろしくお願いいたしますと言ってから再び45度の辞儀をしましょう。頭を下げたところで1秒間止めて、それから頭を上げると綺麗なお辞儀に見えます。9、着席前に着席する。どうぞ、着席を流されたら失礼いたしますと会釈をしてから座ります。会釈の角は15度です。10、着席をする。椅子の背側を3分の1と分けた状態で座りましょう。男性の場合は足は肩幅に広げて手は軽く握って膝の上に置きます。女性の場合は両膝、肩とつま先を捨てて手は重ねて膝の上に置きます。手は左手を上にするのが基本です。左手を上にするのは攻撃する右手を左手で押さえることで相手の気にないことを表現する意味があります。膝を直角にして座れば背筋を伸ばした状態を維持しましょう。面接開始です。ニュースの流れを何度も練習する。就職面接の30のその7、その18、椅子に座って待っていることも基本がない。面接が始まる前、しばらく待ち時間が発生することがあります。待ち合室で座って待つこともあるでしょう。もしくは先に案内され面接官が来るまで座って待つこともあるでしょう。まだ面接官が現れていないので基本的な話ですが、今は禁物です。面接は面接官が現れてから始まるわけではありません。職に入った瞬間から面接開始です。面接を待っている時の姿勢も見られていると考えた方がいいでしょう。廊下ですれ違った人は面接官かもしれません。部屋で待っている時は見られていないように思いますが、待っている様子をこっそり確認している場合があります。待ち時間に携帯電話を握ったり、手足を下にしていると減点につながる可能性もあります。面接官が待っている間も面接の一部です。待ち時間も読み出す姿勢を渡した状態で待つようにしましょう。面接を待っている時間も見られていると考える。就職面接の30のその7、その19、面接で面接官のことは何と呼ばれるのか。面接で面接官の呼び方は印象にもつながります。面接官の呼び方を誤ると失礼になるでしょう。あなただけでは丁寧な印象が出るためきちんと作用を与えることになります。名前を使って読んだ方が好印象につながる傾向もあります。この指示読み方は、まんまるさんもしくはまんまる様です。迷ったときはまんまる様という言い方の方が敬意を強調できるためより丁寧な印象が伝わるでしょう。もし面接官が社長や部長ならまんまる社長、まんまる部長などの敬称を付けて読みましょう。ただし社長や部長でもまんまるさん、まんまる様という読み方を使うこともできます。面接官はまんまるさん、まんまる様という読み方をする。就職面接の30のその7、その10、せっかく封筒に入れた書類も片手で渡すことがないし、面接の場で書類を面接官に提出するとき注意があります。提出書類は白い封筒に入れ封筒のまま渡すのが基本です。提出書類を丁寧に作業することで好印象につながる効果があります。この人は丁寧な仕事をしてくれそうだと思わせることができるでしょう。さて注意したいのは私からです。片手で渡すのは NG です。せっかく封筒に入れた提出書類も片手で渡す印象が悪くなります。何度も印象が第一印象が良くなります。書類を提出するときはよろしくお願いいたしますと頭を下げながら両手で渡しましょう。丁寧な印象で第一印象が良くなります。渡すときにっこりしたいようになるとより好印象です。一瞬ですが印象を大きく決める場面です。提出書類を大事に扱うことで面接官の印象が良くなり気持ちよく面接を始めることができるでしょう。書類を提出するときはよろしくお願いいたしますと頭を下げながら両手で渡す。就職面接の30のその7、その11、面接では椅子の線を持たない。面接では椅子の線を持たないようにしましょう。会社終了まで一切持たれません。椅子の線を持たれると意欲や熱意がないように見えるからです。言葉や話し方に言っても椅子の線を持たれていると大事です。人の印象の高さが見た目から出るため注意が必要です。また前からになる必要もありません。積極性を見せることもありますが、特殊な前からには安心する場合があります。椅子の後ろを3分の1と分けた状態で椅子に座りましょう。面接中は背筋を伸ばした状態を維持します。自分で様子を客観的に確かめたい場合は、録画をすればよくわかります。携帯電話の録画なので十分です。されるかもしれませんが、人生を左右する大事な場面です。面接中は正しい姿勢を心がけましょう。面接中は椅子の線を持たれず背筋を伸ばして座り。就職面接の30のその7、その12、自信がなくても笑顔を見せよう。面接官は笑顔に弱い。とにかく自信を見せることが大切です。うつむいたり猫背になっていたりすると自信がないように見えてしまいます。小さな声や新しい話し方も注意です。自信のない様子は面接官にとって魅力的には見えません。嘘でもいいから自信のある姿勢を見せることです。私は自分に自信があります。自分が好きですという雰囲気を出すのがポイントです。自分に自信のある様子を見せると面接官にとっても魅力的に見えます。では自信を見せるのはどうすればいいのか。自信を見せる始まりの方法は笑顔です。面接では緊張で表情が硬くなりがちですが笑顔を心がけましょう。大げさな笑顔である必要はありません。口角を少し上げたいので十分です。笑顔で話をしていると自信を持っている様子を見せることができます。言葉で説明しなくても笑顔の表情から正しいものができます。何でも話してくださいという雰囲気が伝わります。自信のある笑顔など職場の雰囲気も悪くなりそうだと面接官は印象を良くするのです。自信がなくても笑顔を見せて自信のある様子。就職面接の30のその7、その13、面接では他者のロゴが入った文言の使用に注意。ボールペンやクリアファイルなどは他者のロゴが入ったものになります。企業の報告宣伝の一環として自社のロゴを入れた文言を両替することがあります。例えば自社のロゴが読まれたボールペンやクリアファイルなどです。使用感は一般の文言と同じです。少しでも学習を制約するため誤りなく使っている学生も多いのではないでしょうか。もちろん区間参加はいいのですが、面接の使用は注意が必要です。企業のロゴが入った文言を面接官が見ればその企業を大事にしているような印象を与えるでしょう。悪いはなくても誤解されることがあるのです。区間からロゴが入った文言を使っていると普通の安全になるため自分では気づきにくくなります。たとえ小さな文言でも念のため面接では使用された方が安心です。就職活動中はシンプルな文言が適切です。ボールペンなら無料で待ったものではなく普通に購入したものがいいでしょう。クリアファイルなら中身が見やすい透明感透明な適切です。自分が普段使っている文言を確認してみましょう。企業のロゴが入った文言の使用は控える。就職面接の30のその7、その14、質問の適切な回答時間とは、質問に答える時間はどれくらいが適切でしょうか。ちまたでは様々なアドバイスをお聞きします。短ければ短いほど良い。30秒程度、長くても1分、結局どれが正しいのかと思い対応に組まされるのではないでしょうか。確かに長すぎる回答はならば社員長が強くなり言いたいことが分かります。詳しく話さなければいけない場面で無理に話を短くなるのでも不自然です。逆にシンプルに答える内容を文にならば話すのもおかしい。一定時間にこだわった結果、適切な回答ができなくなるのではほんの先頭ですね。大切なことは適切な回答時間は質問によって異なるという点です。シンプルに説明できるような30秒でもいいでしょう。詳しく具体的に説明しなければいけないなら1分以上かかっても自然です。面接官から3分で説明する指示があれば3分間で答えるのが適切です。回答時間の変わりすぎず質問によって異なると考えるのならどうです。一定時間に縛られているとかえって自由な発言も妨げます。質問に求められる内容によって臨機応変に対応しましょう。ただし指定目安を上げるとすれば1分です。長くても1分30秒。あくまで目安です。一般質問の標準的な順として考えるときには参考にしてみてください。質問の適切な回答時間は1分の目安にしつつも質問内容によって臨機応変に変える。 就職面接の30の質問なら、その20を変わったことをして面接官の注意を引く必要はない。就職活動する人の中には変わったことを意識する人がいます。例えば、履歴書にこれらのようなことを書いたり、面接で私に可能はありませんと大げさな発言をしたりです。面接官を驚かせて自分の強くアピールするのではないです。変わったことをすれば面接官の注意を喚起させ目立ちやすくなるでしょう。変わった期待や態度があればやはり気になります。確かに面接官の中にはこの人は一切かもしれないと考える人もいるかもしれません。しかし、実際は危険と考えた方がいいでしょう。普通のことを普通にできないのは常識がないと判断される場合があるからです。自分ではアピールのつもりでも面接官にとっては対応になる場合があります。今までどんな教育を受けてきたのか、入社者からの教育が大変そうだと思われるでしょう。家庭のことか、原点になる場合が多いと考えた方がいいでしょう。面倒が増えそうだから、とりあえず不採用にしようかと思われ就職活動で不利になる可能性が高いのです。履歴書や面接では変わったことを意識する必要はありません。普通のことばかり態度表現に至るなど常識を意識すれば十分です。普通ではアピールにならないと思うかもしれませんが、普通も十分なアピールになります。普通のことが普通にできるのも立派な証拠です。私には常識があるというアピールになるでしょう。常識をアピールできれば入社者からの仕事を覚えるのもスムーズだろうと思われるため、家庭になるのです。変わったことをするのではなく、普通のことばかりや態度を整える。就職面接の30の質問なら、その16。どんなに今話しても面接官の読みなければ台無し。面接ではきちんと相手の読みながら話しましょう。面接中は話す内容を注意して相手の読みを忘れないです。どんなに今話しても面接官の読みなければ台無しです。話すときに目を出したままでは基本的なコミュニケーション能力に欠けると思われるでしょう。話の内容がどんなに立派でも読みないと言われる内容に聞こえてしまうのです。じっと見つめる必要はありませんが、面接官の読みで話すことは間違いなく印象アップにつながります。目を合わせるのが恥ずかしい人は見ても読むのがポイントです。面接官の読みなら読んでいれば相手からはきちんと目を見て話している印象を見せます。面接官の読みなら話す。就職面接の30の質問なら、その17。面接でやってはいけない話すのが少ない。悪い印象を与えやすい確かにあります。無意識の場合もあるので、次のような例が順になるか確認しましょう。断りがあれば面接目を見て話すのはコミュニケーションの基本です。やはり面接官と目を合わせないのは印象が良くありません。初対面の面接官と向き合うのは恥ずかしいかもしれませんが、話すときはきちんと目を見て話すようにしましょう。2. 手を振る様子。手を振る様子は面接官から見るとかなり目立ちます。手を持ったり指を引いたり腕をストレッチしたりなどです。緊張しているのはわかりますが、ムズムズする気持ちがあっても、動物に出さない方がスマートです。3. 身を立ち寄せ。足を開いて立っている様子は威圧的に感じます。立っているときは足を閉じた状態にしましょう。4. 椅子の背もたれる。椅子の背もたれていると意欲や熱意がないと誤解されます。何を話しても説得力が弱くなるでしょう。椅子に座るときは持たないように注意しましょう。5. 動物の前から見ない。前から見ないのは意欲や熱意を抑える方法として知られています。しかし、動物の前から見ないは面接では威圧的に見せることがあるため、したい方がいいでしょう。椅子に座るときは背筋を伸ばした状態になりそうです。6. 足を小刻みに動かす。足を小刻みに動かしていると落ち着きがないと思われます。特に印象の悪い癖ですが、心当たりのある人は必ず直すようにしましょう。7. 必要以上に髪の毛を触る。髪のない女性に多くなる癖です。髪の毛を触る癖は自分では普通に持っても相手に良い印象を与えません。髪が気になって仕方ないなら、ピンで止めたり、ゴムで垂れたり、などの工夫をお勧めします。自分の足首が長い感じしていないか確認する。就職面接の30の質問なら、その18。答えがなかった質問の答えを後で思い出した時の対応。答えがなかった質問の答えを別の質問に移ったら思い出すことがあります。面接中は緊張しているため、事前に考えていた内容でも不安で言わせることがあります。さて、この場合どうすればいいでしょうか。採用に影響しないことを些細な内容なら放っておくのもいいでしょう。しかし、重要な内容ならどうしても言っておきたいと思うが、やはり放っておくのはよくありません。言うならしゃまな採用になれば、このことになるでしょう。この時、次の一言を言って面接官の許可を得ましょう。すみません。先ほどの前の件で思い出した内容があるのですが、ここで申し上げてよろしいでしょうか。面接官がいいですよと許可すれば話し始めても大丈夫です。言わせたことを思い出した時に伝えることです。ただし、面接中何度も繰り返すと会話の流れが悪くなるため、多くの反対までにしておくのがいいでしょう。言わせたことを思い出したら許可をもらってから言う。就職面接の30の質問面接は特に緊張する場面です。面接官から様々な質問をされますが、うまく聞こえない場合があります。面接官の顔や態度に注意を向けて、肝心の質問を聞き逃してしまう人もいるのではないでしょうか。悪いはないのですが、やはり緊張が妨げないように、うっかり聞き逃してしまう場合があります。もしくは声が聞こえていても、緊張のままに言葉を理解する余裕がない場合もあるでしょう。笑ってしまう出来事ですが、面接ではよくあるのです。さて、質問を聞き逃した時はどうすればいいのでしょうか。まず、やってはいけないのは、聞き取れた質問になって無理に答えてしまうことです。聞き返すと原点になると思い、中途半端に聞き取った内容で返事をすると恥ずかしい返事になるでしょう。長い押しした会話になり、余計に印象を悪くするに違いません。この場合は、聞き取れなかったことを正直に伝えましょう。すみません。緊張のままに質問を聞き逃してしまいました。もう一度お願いできますでしょうか。緊張を理由にすれば、面接官も慣れていないから、緊張も当然と思い、簡単に見てくれるでしょう。ただし、聞き返すのも一回目でよろしいです。何度も聞き返すと、さすがに印象が悪くなりますが、聞き返すのは最小限に抑えましょう。緊張して質問を聞き逃した時はもう一度尋ねる。就職面接の30の質問なら、その30、退屈マナーを話していく。入試マナーを考えることがあっても、退屈マナーを考える人は少ないのではないでしょうか。入試だけでなく、退屈も評価の対象です。退屈の振る舞いは、要因として印象に残りやすいため、気を抜かないことが大切です。入試マナーと同様意識をしなくても、体が自然に動くようになるまで何度も練習しましょう。1. 面接終了の合図をされる。面接官から面接が終了することを思います。面接はこれで終了です。退屈して結構です。などです。声を上げたら、はいと答えましょう。2. 声を言う。座ったまま面接官にお礼を言いましょう。本日はお忙しい中、お時間を割いていただき、誠にありがとうございました。お礼を言う場合は、座ったまま軽く一礼をします。3. 立ち上がって一礼ず。立ち上がって椅子の横に立ちます。失礼いたしますと言ってお辞儀をしましょう。お辞儀の角度は40度です。頭を下げたところで1秒間止めて、それから頭を上げると綺麗なお辞儀に見えます。4. ドアに向かう。お礼とお辞儀が終わればドアに向かいます。この時、面接官の指示を受ければ、いけないと信じる人がいますが、実際そうすると不自然な動きになります。普通の様子でドアに向かって結構です。5. ドアの前でもう一度一礼。ドアの前まで移動すれば面接官の方を振り返ります。失礼しますと言ってお辞儀をします。お辞儀の角度は40度です。6. 笑顔を見せて対処する。片手ドアを上げて、手が出たところで面接官の方を振り返り、ドアの両手で持ち直します。口を閉じたまま笑顔を見せながら面接官に対処しましょう。この時の笑顔はとても良い印象を与えるでしょう。7. ドアを閉める。手が出たドアを閉めるときは大きな音がしないようにしましょう。就職面接の30の質問なら、まとめ、その1、面接が行われる意味を理解する。その2、話の内容より見た目と声を重視する。その3、自己紹介、自己 PR、自己動機をさらさら言えるように練習しておく。その4、面接当日の内容をしっかり把握しておく。その5、面接時間の6分前に訪問する。その6、面接の日程変更の際は前倒しになるようお願いする。その7、面接に受けそうと分かった時点で企業に連絡を入れる。その8、提出処理は A4 サイズの封筒に入れて裏に持参する。その9、面接に持参する機能のチェックリストを作成する。その10、面接は適度な緊張感で挑む。その11、上着やコートなどは落下のタイミングに注意する。その12、ニュースのノックは2回ではなく3回する。その13、ニュースステージの横に移動するときはドアから近い側に立つ。その14、最初の一言から元気な声で自己紹介をする。その15、面接は基本的に正直であることを心がける。その16、面接には目元を持参する。その17、ニュースの流れを何度も練習する。その18、面接を待っている時間も見られていると考える。その19、面接官は〇〇さん、〇〇様という読み方をする。その20、書類を提出するときはよろしくお願いいたしますと頭を下げながら両手を出す。その21、面接中は椅子の背もたれず背筋を伸ばして座る。その22、自信がなくても笑顔を見せて自信がある振りをする。その23、先ほどのロゴに入った文言の使用は控える。その24、質問の適切な回答時間は1分の目安にしつつも質問内容によって臨機応変に変える。その25、変わったことをするのではなく普通の言葉遣いや態度を整える。その16、面接官の読みなら話す。その17、自分の足首が曲がらない感じでないか確認する。その18、言わせたことを思い出したら許可をもらってから言う。その19、緊張して質問を聞き逃したときはもう一度尋ねる。その30、体質の流れを何度も練習する。